皆さん、おはようございます。今日も皆様と共にディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。今日の箇所は、イエス様がいよいよ十字架に向かっていく、そのようなシーンです。そこでイエス様は本当にこの捕らえられたところで、兵士やその周りの人々からこの馬鹿にされ、また傷を受けます。しかしイエス様は黙って自分の御心を歩みます。ここから私たちも共に神様の御声を聞いていきたいと思います。
ルカの福音書22章63節から71節。さて、イエスの監視人どもはイエスをからかい、鞭で叩いた。そして目隠しをして、言い当ててみろ。今叩いたのは誰かと聞いたりした。またその他様々な悪行をイエスに浴びせた。夜が明けると民の長老会、それに祭司長、律法学者たちが集まった。彼らはイエスを議会に連れ出し、こう言った。あなたがキリストならそうだと言いなさい。しかしイエスは言われた。私が言ってもあなた方は決して信じないでしょうし、私が尋ねてもあなた方は決して答えないでしょう。しかし今から後、人の子は神の大能の右の座につきます。彼らは皆で言った。ではあなたは神の子ですか？するとイエスは彼らに、あなた方の言う通り、私はそれです、と言われた。すると彼らは、これでもまだ証人が必要でしょうか？私たち自身が、彼の口から直接それを聞いたのだからと言った。
今日の聖書の箇所を見ると、イエス様は本当にこの人々から恥ずかしみを受け、この兵士からも言い当ててみろとか、目隠してお前が神なら自分を救ってみろというような屈辱的な暴言を浴びさせられ、またこの痛みを覚えられました。そしてイエス様はこの十字架に向かっていきます。今日の箇所はこの祭司長たちのこの議会の中でイエス様に罪を着せようとします。そこでいろんな尋問をするんですが、イエス様はそこで、自分が神の子であるということを明らかにします。今日もこの中からイエス様はどういうお方なのかということを見たいと思います。まず第一番目は、イエス様は私たちの痛みを担われ、私たちをとことん慰め励ますことのできるお方です。この苦しみを受けられたのは偶然であったわけでもなく、彼らがたまたまそこにいたからではないんです。イエス様はもともとこの痛み、苦しみ、悪口を言われ、馬鹿にされ、本当にこのすべての痛みを背負いました。それは、イエス様が私たちの苦しみ、痛みを背負うためでした。その目的のために、イエス様は自らそこに口を閉ざされて体験されました。忍ばれました。イエス様はどんな私たちの痛み、誰にも私たちが理解してもらうことができないと思うような苦しみ、悲しみ、そういったものをすべて知ることのできるお方です。私たちが本当にこの苦しんでいるとき、悩んでいるときに、同じ悩みの中にある人と会うと、どれぐらいほっとするでしょうか。その同じ悩みを経験したことのある人が、そばにいるだけでどれだけ力強いでしょうか。問題が解決しなくても、それがあるだけでもうほぼ問題が解決したぐらいの心に慰めを受けることがあります。イエス様は私たちが受ける以上の苦しみを受けられました。ですから、私たちの心や気持ち、傷、痛み、すべてを理解する。そして癒し、力を与えることのできるお方です。今日そんなイエス様が私たちのそばにいてくださって、 いつも共にいてくださることを覚えたいと思います。今もその痛みや苦しみがあるならば、イエス様にその痛みや苦しみを正直に祈って癒していただきましょう。私たちの問題は、そんなイエス様が共にいるということを覚えて、時間をとってイエス様に祈ることができないことが問題だと思います。今日は心を開いてイエス様に祈りましょう。二つ目は、ここで、この会議の中で、イエス様が誰であるかということを、この祭司長たちは質問します。でも、よく見るとイエス様は、あなた方の言う通りで私はそれですと言いました。あなたは誰ですかという質問に、私こそ神の子だと答えたのではなくて、あなた方の言う通りです。新約聖書を見ていくと、イエス様の生涯を見ていくと、面白いことに気づきます。実はイエス様はよく、私は誰ですかという質問をされます。そして、弟子たちにも質問されました。あなた方は私を誰だと言いますか。弟子たちが、イエス様、あなたのことをこうだ、ああだと、いろんなことを言っています。と質問したときにイエス様は、ではあなたはどう言いますか？あなたにとって私は誰ですか？ペテロは、神の子、キリストですと言いました。イエス様は、そのペテロ、それが、その告白が教会の土台となるよ、と言ってください。イエス様はいつも、あなたは私を誰だと言いますか？私はあなたにとって誰なんですか？あなたにとって私はどんな人なんですかという質問をされます。そして、その通りです。とイエス様はおっしゃいます。ここでも、彼らは実は神の子と言いましたが、これは罠にはめる神の子という意味だったんではないかなと思います。ですからイエス様は、そうだよ、その通りだよ。もし彼らがここで、本当に私の救い主の神の子ですと告白したら、そうです、その通りです。あなたは今もう天国にいますよと答えられたんではないでしょうか。私たちは今日、イエス様から質問されています。あなたにとって私は誰なんだ？あなたにとって私は誰なんだと質問されていることを覚えたいと思います。そしてイエス様は、そう、その通りの人だよ。ですから私たちは信仰を持って、あなたは私を癒してくださるお方です。あなたは私を強めてくださるお方です。あなたにあって私はどんなことでもできるお方です。あなたは最高に私を愛してくださっているお方ですと告白したいと思います。その時イエス様は、その通りだ。その通りになりなさいとおっしゃってくださると思います。お祈りします。ハレルヤ神様。イエス様、あなたがいつも私たちに、私はあなたにとってどのような人なのか、と尋ねてくださっていることを神様感謝します。そして私たちが答える通りにあなたはしてくださることを感謝いたします。今日大胆にあなたに祈り求め、また癒し主ならあなた、すべての傷、苦しみを受けられました。そして私たちを本当の意味で、癒すことのできるお方です。あなたが今日癒してくださって、力を与えてくださって、社会に大きな影響力を放って、あなたの栄光を表してくださる、そのようなお方であることを期待します。このディボーション TV を見ておられる一人一人に、聖霊様が今日も豊かに臨在してくださって、聖霊の素晴らしい御業が行われますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。
希望のないこの地主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。